ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、今月もよろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。1ヶ月ぶりのねラジオでございます。
はい、今日もね薬膳のお話していきますよ。
はい、
今日ね雨じゃないですか。
はい、
こういう ね雨の気候の時も、ちょっと工夫して食材を選んで自分の健康にちょっと食材をね、変えていくんですね。
雨も関係するんですね。
そうなんですよ。よくね春の天気予報で、三寒四温っていう言葉をねよく聞くと思うんですけども、
聞きますね。
三寒四温、漢字でね三の寒いで4日暖かいっていう風にね書くんですけども、三寒四温ね、これはね3日ほど寒い日が続いた後に4日ほど暖かい日が続いて、この7日間の周期でね天候が変化して、そして一雨ごとに暖かくなっていくっていう風に言われてるんですね。
確かにちょっと寒い日もありますもんね。
そうでしょう。でまた暖かい日もねあって、ちょっと今ね体のバランスとか自律神経の方がちょっとしんどいわとか、あとふわふわするわとかね言った方もね健康上あると思うんですけども、今日はそのね雨の日になりますでしょ、明日ね大雨なんですって。
大雨ですか。
大雨ってなんかめったに聞かないんですけど、
そうですね、
大雨らしいですので、このね雨の日っていうのもねあのいろいろ食材をねチョイスしていただくと、あの体のねカラッとね水はけの良いね、体作りができたりするんですよね。そういったねお話もさせていただきますね。
はい、
あの雨の日はね、どんよりした天気でね、体と心のパワーが落ちやすくなって気分的にもね気持ち的にも落ち込みやすい時って言われてるんですけどもね、皆さん体調いかがでしょうか。星野さん今日ちょっと、昨日よりもかなり天候がガラッと変わったので、
ガラッと変わったですね。でもなんかお昼にすごく刺激的なスパイス料理をいただきまして
美味しかったよね
本当になんか身も心も目覚めました。
そうそうそう、南インド系のカレーね、南の方のねカレー屋さん行きましたね。
やっぱりカレーもいろいろあるんですね。
いろいろあるんですよね。だってインドの国って日本よりも大きいので、寒暖差も激しいですし、北から南のね、食べ方も全然違いますよね。
なんか魚介類が多いとか聞きました。
そう、南の方は海があるし、お米が取れるのでね、お米に合うカレーをね、提供されてるとこ多いんですけど、今日のところも美味しかったですよね。
美味しかった。
この奈良ドット FM さんの真裏ですよ ね、
もう雅子先生についていけば体が健康になって美味しいものがたくさんご紹介いただけるんで嬉しいです。
そうなんですよ。あのねターメリックご飯ありましたでしょ。あのターメリックってねウコンのことなんですけども、漢方でいうね
黄色い
の
ですね。
あ、そうそうそう、あれね血液サラサラ効果があって、お血取りにいいですので、ちょっと皆さんあのウコンとかスパイスコーナーに行くとどのスーパーでも売ってるので、そういったものをちょっとお魚にかけたりとか、ご飯炊く時にかけたりして食べると、ちょっと活血って言って血液をきれいにする作用がありますので、この時期おすすめかなと思います。
そうなんですね。
そうそう、
なんかスパイス料理って特別かなと思うんですが、雅子先生のお話を聞いて日常使いはね、
日常使いしましょう、
それで健康になったらいいですよね。
ね、ターメリックご飯って聞くとなんかハードル高いなと思うんですけど、ウコンのパウダーをちょっとご飯にかけて炊いてみてくださいなんて、いいですよね。
簡単ですよね。
そうそう、私この前ね薬膳料理で、ターメリック、このウコンをちょっとパウダーを小さじ1杯ぐらいね、2分の1ぐらいか、少しの量を、あの2合のお米に対して入れて、でそれでねピラフ作ったんですよ。あのマッシュルームと、パセリでね、すっごい美味しい。
シンプルな具材ですね。
そう、
それでも OK なんだ。
マッシュルームってね、気を補う働きがあって元気をくれるんですよ。
うわあ、キノコ類。
そうそう、キノコ類何でもいいです。でパセリはね血を作ってくれるんですよ。
あのほうれん草とか
と同じような緑のお野菜ですので、だからねすごい血を作って血を血液をサラサラにするウコンを使って気を補うっていうね、ターメリックピラフも皆さんいいですよ。
へえ、なんかシンプルなだけに素材の味が分かりそう。
美味しい。なんか元気出ますよ、カレーもね。
そうですよね。
スパイスって気血の巡りよくしますので、うん、皆さんお昼ちょっと行き詰まった方には、はい、スパイスカレーおすすめいたします、
うん、ねえ、わー、楽しい。今日のお話も楽しみです。
はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、今日みたいなね、はい、雨の日とか梅雨の時期になりますと、ええ、利水作用の期待できる、うん、そら豆とか、はい、枝豆とかのね、豆類っていいんですよ。
豆類、
うん、今日ちょっとね、うん、明日も大雨って言われてますので、体に湿気がたまりやすいなと思われる時は、はい、水はけを良くするね、そら豆とか枝豆とか、うん、まあ、大豆製品、お豆腐でもいいですし、豆サラダでもいいですし、そういったものを食べるとね、水分をよくね出してくれる働きがあるんですよね。
そうなんですね。
そうなんです。あとね、胃腸の消化吸収を高めて、利水を促すね、利尿作用がありますので、豆とかね、もやし、
はい、
もやしって豆から発芽するじゃないですか、ですので手軽にもやしお料理もいいですね、
うん、
あと緑豆って言ってね、はい、春雨の原料になってる緑豆の、原料なんですけども、はい、春雨料理もおすすめします。
春雨でも緑豆のエキスが入ってるんですね。
そうなんです。緑豆から作られているので、うん、春雨のちょっとラーメンにするとか。
ラーメン、あ、ヘルシーですね。
そうそう、そんなのも水はけをよくする食材になります。
そっか、よくね、こう豆類苦手なんだっていう方もたまにいらっしゃいますもんね、うん、
さっきね、またカレーの話に戻っちゃうんですけど、
はい、
枝豆をターメリックと、まあ、いろいろスパイス入れて炒めてある一品あったでしょう、はい、あれちょっと今日やろうかなと思って。
うわ、
豆食べといたらいいから、こういう雨降った日はね。
それでチェックされてたんですね。
聞いてたでしょ私。そうなんですよ、
うん、
ああいうスパイス類と一緒にね、あ、豆類も合うんやと思って。
本当ですよね。
そうなんですよ。そういうところでヒントをもらって、
そうやってどんどんと店主さんとお話しされるんですか、先生は。
今日は結構話してましたね。盛り上がってましたけども、
ね、だから1回いただけですごくね仲良くなって帰ってこられますよね。
いや、星野さんはすごいですよ。星野さんがいらっしゃったからこそあんだけ楽しいお時間で。
でもやっぱりその道の専門家のお話ってためになりますからね。
なりますよね、本当にね、うん、プロの方のお話を聞くといい感じです。
そうですか。
そう、あとね、やっぱり私の専門のね、ハトムギっていうのもね、はい、胃腸の調子を良くする働きがありますので、こういった雨の日とか、あとやっぱりなんていうんですかね、曇りの日でもね、
はい、
結構雨降る前とかに食べとくと、うん、体を調子良くしてね、水はけのいい体にしてくれますので、そういった日にもねおすすめなんですよ。
なるほど。お天気がそんなに左右されてるとは知りませんでした。
そうなんですよ。私たちも自然の中に生きてる、まあ、動物のね一部ですので、こういうね天気とかにね結構影響は受けてるんですけども、私それを知らずにね毎日生きてますけども、ね、多かれ少なかれ本当に影響は来てますので、そういった時にね水はけのいい食材っていうのをねインターネットで調べられるといっぱい出てきますので、
はい、うん、やっぱりそういう時は中医学で調べるんですか、うん、
中医学とか薬膳ご飯とか、薬膳とかね、
ああ薬膳、
水はけのいい食材とか、
うん
うん、調べられるといっぱい出てきますよ。
わ、うん、それで体の調子が上がってきたら嬉しいですよね。
そうなんですよ、
うん、
本当に体って食べ物からできてますのでね、はい、その食材をチョイスするのをちょっとね工夫するだけで、
うん、
体が楽になってこられたりね、むくみが取れてきたりとか、
うん
うん、体重だるいのが治ってきたりとかっていう風にしてなっていくんですね、うん、本当中医学ではね、はい、気血水っていう気と水と血のね働き、はい、この3つが体と心を構成されているって考えているんですけども、
はい、
この気血水の大切なエネルギーはやっぱり食事から作られるんですね。
食事ね、
とにかく食事が大切。
そうなんだ。
そうなんですよ。毎日のねお食事でね養生していきたいんですけども、
うん、
特にねこの時期ちょっと気分的に優れないなっていう方が多くなってくる時期でもあるっていうふうに言われてまして、
あ、
5月うつとか
精神的に、
そう、
そういう時期なんですか。
時期になってくるんですよ、うん、でちょっとね落ち込んだりとかイラッときたりとか、うん、なんか鬱っぽい症状が出てきたりするのは、うん、これも全部季節のせいにしてください、うんうん、とりあえず、ね、自分のせいではない。
そっか、あなたが悪くはない。
そう、あのそうで、あのご主人も悪くないし、子供も悪くないし同僚も悪くないし、うんうん、誰も悪くない、季節のせいよっていう感じでさらって過ごしていただきたいなと思うんですけども。なるほど。本当にね、どの中医学の本を読ませていただいてもこの春はね、はい、精神的に要注意の時期に入るんですね、うん、でその時にね、はい、貧血の方はもう耐え難い季節に入っていきます、
うん、そうなんですか。
これから4月、うん、5月、6月になるとちょっと貧血気味の方、中医学でいう血虚って言うんですけど、血が虚してる、血が足りない人のことを血虚って言うんですけども、血虚の方はちょっとどんどんどんどん精神的にね、気血の巡りが悪くなって、うん、感情のコントロールがしにくくなるっていう風に言われてますので、うん、ちょっと注意が必要なんですけども、そういった方に血を作るのが得意な食材っていうのがあるので、それを食べていただきたいんですね。
そっか、それで補うっていう考え方ですね。
そうなんです。そっか、貧血の方は貧血になるような食事をされておられます、
うん、あ、なるようになってるんだ。
ちょっと何日間かね、うん、自分の食生活を見直して書いてもらうじゃないですか、うん、何食べたかっていう、はい、まあ、食べ物リスト書いていただくと、うん、やっぱり貧血になるようになってはるなっていう、う
ん、ああそうなんだ。
そうそうそうそう、だからそこでね、血を作る食材っていうのが中学ではもう教えてくれてますので、そういった食材をね、今からねご紹介しますね。
はい、
本当にトップバッター、ほうれん草と人参さんですね。
あ、イメージ通りでよかった。
あ、そうですか。
うん。
純子さんも結構ここのラジオで私から勉強してくださってますもんね。
すっかりハマってますよ。
ハマってますか。
もう通常のメニュープラス、うん、まさこさんのね勉強のネタを放り込んで。
そう、そう言ってね、うん、言っていただくとね、ほうれん草とか人参とかこう見ると、スーパーで見ると、あ、買っとこうかなっていう気に、ね、なったりしていただいたらいいかなと思うんですけど、
はい、
血を補う食材っていうのが薬膳ではございます、
はい、
それはほうれん草、人参とか、あと山芋ね。
山芋か、
うん、山芋ってね、山の薬って書くぐらい漢方ではね、山薬っていうんですけども、すごい滋養競争にいいんですよ、
うん、そうなんですね。
だから長芋とか、はい、山芋とか大和芋とか、うん、まあ、自然薯が一番パワフルですけども、そういった山芋類もいいですし、あとね、卵とか、はい、レバー、
うん、
うなぎ、
あ
とイカ、タコ。
そこが意外ですよね。
イカもタコもね、いいご飯食べてるんですよ、夢の中で。
いいご飯そうなんだ。
そう、サンマとかね、サバとかイワシとかね、なんかこう青魚のいいエネルギーをこう食べてるので、
うん
うん、イカタコそのものを食べるのは私たちにとったらすごくいいね、栄養になるんですね。
なるほど、代わりに食べてくれてる。
そうそうそう。でもですね、あとね、魚介類。
やっぱり魚介類。
うん、牡蠣とかね、アサリとかシジミとかっていう魚介類は本当にね、この春特にもう食べていただきたい食材なんですけども、よくね、タウリンって聞きますでしょ。
聞きますね。
栄養補給ドリンクで、うん、タウリン 1000mg 配合とかこうあるじゃないですか。
あります、あります。
あのタウリンは全部この魚介類から来てますので。あ、
そうなんですか。
そうそう、ですのでタウリンが豊富なね、の牡蠣とかアサリとかシジミを食べると肝臓の働きも良くしてくれて、
はい、
肝臓ってほらレバーみたいに血がたくさん溜まってるイメージあるじゃないですか、やっぱりね、血が十分にこうある方は精神が安定してるっていう風に言われてるんですね。そう、だから貧血の人とかは結構血が溜まっておられない方が多いので、精神コントロールが できにくくなったりとか、あとうつっぽい症状になりやすくなったりとか、
うん、
この時期にね、っていう風に言われてるんですね。あと安眠できない人、
はい、
熟睡があんまりできない人も貧血の症状からですので、
か、寝るのも体力がいるって言いますけども
言いますでしょ、
はい、
そうなんですよ。 脳ってね、血がいっぱいあるイメージがありますでしょ、
はい、
やっぱりここにね、血がみなぎっていないと、うん、頭にね、安眠できないんですよ。寝るのもやっぱり血の力っていう風に言われてて、
うん、
あとやっぱり短くても夢をたくさん見る人、 タムっていう多い夢って書いてタム症っていうんですけれども、そういう方も結構血が足らない人。
ああそうなんですね。
そうなんですよ。やっぱり熟睡できて精神が安定している、うん、あとどんな状況にいても感情がコントロールできる、
はい、
これは本当にね血に限るんですよ。
そうだったんですね。
すごいでしょ血の力って。
すごい。そう思ったら血を作る食材本当頼りになりますね。
そうなんです。あのどれを食べても私たちの肉となり血となってくれるんですけど、特に血に変換してくれる力が早いのがそういうほうれん草、人参とか卵、レバー、うなぎとかね、あとタコとかイカとか魚介類っていうふうに言われてるんです。あとやっぱり漢方でよくクコの実って出てきますでしょ、赤い実、
うんうん、
あれもいいんですよね。
いいですね。
あの鉄分が必要とか聞きますでしょ、はい、あの血を作るのに、
はい、
鉄分とね葉酸とねビタミン12っていうのがないと血はね作られないんですけども、体の中でね、やっぱりそれが十分に作れるのがクコの実が、あと夏目、
夏目も
ねよく聞きますよね、
うん、
それもいいんですよね。精神を安定させてくれる働きがあるっていうふうに言われてます。
夏目ってどんな風なお料理にいいですか、う
ん、あのねかじるんです。
かじるんですか。
おやつ代わりにね、
はい、
もう食べてもいいんですよ。
それはドライタイプのですか。
あそうですそうです、夏目でドライタイプ。そう、それとかあとやっぱりあの煮てしまうスープに煮込んじゃう。
なるほど、うん、煮込み料理に向いてるんですね。
そうサムゲタンとかね有名なスープには夏目とかねクコの実が入ってますよね。
そっか、すごいスープですね。
なんかね漢方ではね、うん、夏目を1日3つ食べると不良長寿とか言われたね、言われてるみたいなんで、もし夏目手に入るね方いらっしゃったら、
ええ、
あのスーパーでね大手のスーパーさんに行くともう夏目もクコの実も普通に売っておられますのでね、
うん、
ちょっとチェックしてみてください。
そうですね。
そうなんです。今年のね私の目標ね、
はい、
去年も言ってたと思うんですけど増血しますって言ってね、
あら
血を作るように私は頑張りますって言って。
そうなんですか。
あの年齢重ねるごとにね、
はい、
やっぱり胃腸の調子がねだんだん衰えてくるじゃないですか、うん、若い頃なんか毎日カツ丼食べても全然平気だったのが、そんなもう揚げ物なんか食べたり胃もたれするわとかなってくるんですよね、だんだんとね、うん、でそうするとねやっぱり血を作る力っていうのもパワーダウンしてくるので、だから本当に一生懸命この 血作りの材料を食べておかないと。
じゃあ意識してちょっと多めにぐらいに取った方がいいですね、うん、
ほどほどに。
そればっかりでもダメ。
まあね、うん、私はでも血ってね、はい、もう一生作らないと生きていけないでしょ。やっぱり血がね、みなぎっている方がいいですので、うん、ですのでこれはもう一生の食生活の中に血作りって必要かなと思うんですけど、
はい、
あの血作りってね簡単に言ってるんですけど溶血食、
うん、
養う血、
あ、
うん、っていう風に覚えてください。溶血食っていうのをねおすすめします。でもね本当にね、
はい、
安心感ってすごい大切やと思うんです、
うん、
毎日生きていく上でね、安心感がある、
はい、
血に足がついているっていう言い方よくすると思うんですけども、
う
ん、やっぱり血がしっかりと体に巡ってる方は、昔からね肝っ玉母ちゃんとか、
はい、
肝が座ってる人とかね、
うん、
どっしりしてる人とかねこうそれをね肝玉とか言うんですけど、やっぱり肝っていう肝臓にしっかりと血がある人のことを言うんですけどもね、やっぱりそれはね安心感とか安定感とかいう感じにつながるのでね。
そうなんだ。
そう、すごい血って大切やなと思いますね。しっかりと食事からエネルギーをいただいてその気血をしっかりと作ってそれを巡らしておくっていうのがね。
なるほど。でもこの食材を取っておけばっていう答えが分かっているのは本当安心につながりますね、
うん、そうなんですよ。ですのでね逆にもし、まあ、あの魚介類のタウリンの多いアサリのね、
はい、
お味噌汁とか、
うん、
しじみスープとかこう飲むともうそれで安心感がもうあるんですね、うん、昨日これ食べたから安心とか、今からやっぱり卵料理を食べとこうとか人参しりしりね卵と 人参とね、うん、そういう料理をして食べると、うん、もうこれで大丈夫ってこう安心感が得られる。
なるほど。なんかね、雅子先生がおっしゃってたから大丈夫だこれはっていう感じになりますね。
いやいや、本当にそういうふうに思っていただけると嬉しいんですけども、あの私はね、最初薬膳料理をね習い始めた時、はい、こういうお勉強するじゃないですか、はい、あの教室来る食材とかいろんなお勉強して、うん、でまあさよならして帰るでしょ、
はい、
だからね、コロッと忘れるんですよ、うん、もう忘れてるんですよ、で普通にスーパー行って、あ、これ食べたいからこれ買おう、
あ、
こっち安いからこれ買っとこうとかいう感じでメニューをこしらえるんですけども、うん、そうじゃなくって、血を作る食材を教えてもらったら、その日は血を作る食材をちゃんと買ってお料理をしとく、うんうん、
はい、
っていう風になるのに2年かかりましたけど。
なるほど。そうですよね、せっかくの学びを、そしてその季節に沿ったお話なんで、うん、ちょうどスーパーに行ってもありますもんね、うん、
旬のものですのでね、うん、今ほらまだホタルイカとかもあると思いますので、イカ類、
うん
うん、おすすめですよ。
へ、うん、
タコとワカメの酢の物とか、
いいですね、うん、
でちょっと夜にしじみのお味噌汁にしてみるとかね、
はい、
うん、
美味しいですよね。
ほうれん草のおひたしちょっと一品添えるとかね、
うん、
いう風にしていただいたら、あの心の安定にもつながっていくかなと思います。
本当ですね。
そうなんですよ。あとね、やっぱりね、その血を作ったら、はい、その血を巡らしとかないといけない、
はい、
滞っててはダメなんですよ、
ええ、
で巡らす食材っていうのがあって、その代表選手が玉ねぎです。玉ねぎ
すごい。
玉ねぎってもう結構家にいつもね、うん、ほとんどありますでしょ、
はい、
うん、玉ねぎの酢の物にするとか、うん、玉ねぎでいろんなお料理を作る、それがね、気の流れを良くする、その気血の流れを良くするっていう働きになりますので、あとらっきょとかもいいですよ。
らっきょ、
薬膳の先生結構らっきょ手軽やし、
はい、
冷蔵庫に入れて、うん、1日3粒食べてるっていう先生も、
あ、どうなんだ、うん、
よく見ますね。
へ、いいですよね、
らっきょう手軽ですもんね、
うん
うん、あとやっぱりね、柑橘類、
はい、
オレンジとかみかんとか、
うんうん、
金柑柚子とかの、香りのいいものを、
はい、
常備しとくっていうのもいいですよね。
そうなんですね。
そうなんですよ。こうさらって過ごすのが、はい、本当にいい感じの生き方かなって思うので、
うん、
気の流れが良いとね、気にならないんですよ。何を言われたりね、何が起こったとしても、さらっと過ごすことができる、
うん、
ね、かえってね、逆に気が滞ってくると後ろめたくなってきたりとか、物事の考え方が変わってしまってくるっていうふうに言われてますので、うん、私たち食事のね、プロとしてはね、もう食事で人生が変わるっていうふうに言われてますので、気の流れがいいようにね、毎日こうサラサラって過ごせるように、
うん、
玉ねぎを食べておく、
ら
っきょうかじる、柑橘類を味方につけるとかね、
うん、
そういいですよ、その食生活。
なるほどね、さらっと生きる、
そう、どうですか。
いいですね、うん、確かに雅子先生は前向きですし、
そうですか、ね、
もう細かいことにこだわらないイメージありますもんね、
本当に。うん、うん、なんかね、努力してますよ、そういうふうに血の流れが良くなるとかね、で、あとはね、柑橘類のスプレーを持ってます。
スプレーですか。
そうそう、星野さん持ってない。
持ってないです。
だからこういうものを使わなくても巡ってらっしゃるのかもしれない、
うん、いやいやいや、もう無理にちょっと吹きかけてもらわないといけませんわ。
ちょっと今私ラジオ局の中で吹きかけておりますけれども、柑橘類のね、こういう、うん、まあ、ご自分で作った、自分で作った精油でね、
精油で、
うん、抗菌作用もありますしね。
そうなんですか。
そうなんですよ。
これはちなみにご自身で作られるんですか。
う
ん、
作りました、今回ね、
はい、
グレープフルーツとローズとベルガモット、
はいはい、それを、
アルコールに入れて、少しのアルコールで希釈して、でその後蒸留水でスプレーの中に入れて、
うわ、なんか難しそう。
簡単です。
なんかセットでちょっと準備していただきましたら非常にありがたいんですが、
私はでもこういうものも味方につけて、いろいろ自分の気血を巡らせ て、
それは季節によって変わったりするんですか。
変わります。
楽しい。
今は缶の季節で春の季節ですので、はい、こういう匂いの私はチョイスしたんですけれども、はい、またこれから梅雨の季節に入ってまいりますでしょ、
はい、
うん、またその時は違う食べ物もありますし、うん、そういうあの精油とかアロマも変わってきますね。
なるほど、それもまた教えてくださいね。
はい、
はい、ではこの後エンディングです。
はい、
はい、それではハトムギ料理研究家の竹川雅子さん、ハトムギこちらをね販売されているということなんでお話を伺いたいと思います、
は
い、
店舗名はハトムギの森、場所は奈良市古市にございまして、住所は奈良市出屋敷町 141-1、 電話番号 0742-628318、 0742-628318 です。ハトムギの森では貴重な奈良県産の、自社栽培のオーガニックハトムギを販売しております。またね、ハトムギパンとかハトムギグラノーラなどもねたくさんありますので、ぜひお店の方にもね来ていただきたいです。あとね、ハトムギの森では食べ物は体と心を養うという考えの理念のもとに、お客様にね健康情報を発信して、食育とかあと、まあ、そういう月に一度なんですけども、あのハトムギ料理教室とかね、食育とか薬膳料理教室なども開催してます、うん、次回はね5月の26日になるんですけども、
はい、
あのそういったねあの お教室ですね、お料理教室もさせていただいております、
うんうん、
で次回なんですけども、
はい、
梅雨に取り入れたい薬膳ご飯のお話、胃腸の機能を高めてくれる食材をご紹介したいと思います。胃腸っていうのはね、食事から気血水を作り出してくれる臓器ですよね、
ええ、
このね、まあ、内臓がねしっかり働いてくれると元気とかエネルギーがしっかりと生まれるんですね、
はい、
で日頃から少し胃腸の調子が優れないなっていう方がいらっしゃったら、
ええ、
胃腸の調子を良くしてくれる食材っていうのが薬膳にはございますので、
はい、
また次回ねこういったお話もさせていただきたいと思います。
うーん、なるほど、季節とか体調に合わせていろいろチョイスがあるんですね。
そうなんです、5月はねもうやっぱりね梅雨の養生入ってきますので、
はい、
しっかりと水はけのいい、うん、まあ心も体もカラッとしたね感じでいきたいと思いますので、そういった食材をね、はい、ご紹介していきますね。
そうですか。そしてハトムギの森、今日もたくさんのお客様がいらっしゃってましたけども、うん、どんな思いの方がいらっしゃるんですか。
あのね、やっぱりね無添加でやってますでしょ、はい、あと国産のハトムギと国産の小麦でね、
はい、
で動物性一切使わずにね、うん、白砂糖も使わずにっていうね、やっぱりこだわって作ってますので、そういうこだわりの深い人がいらっしゃる気がいたしますね。
一生懸命ね商品の説明を聞いておられましたもんね、
そうですね、皆さん関心おありですよね、ハトムギにも ね。
だからスタッフさんもいっぱい勉強されてるようですね。
はい、もうスタッフも一緒に勉強させていただいておりますよ、うん、
そしてスタッフさんの肌を見ればいかにハトムギがすごいか分かりますもんね。
皆さん本当にお綺麗ですよね
ぜひハトムギの森、はい、お立ち寄りいただきたいと思います、はい、それでは先生、最後にハトムギ専門店ハトムギの森の思いとは何でしょうか。
はい、ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。
はい、ここまでの時間、ハトムギ料理研究家のおいしく健康パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんでした。竹川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。